ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームまゆみさん、桃さんこんばんは。桃さん、オノマトペって知っていますか？この前、何でもよく知っている物知りの友人から、まゆみちゃんって話してるとオノマトペが多くて面白いよねと言われました。オノマトペ？何それ？オノマトペとは日本語では擬音語や擬態語のこと。ワンワン、ニャーニャーやピカピカ、ふわふわなどのことを言うんだそうです。その話が出た時に痛みの話をしていて、最初チクチクって感じだったんだけど、キリキリし始めて、それがジンジンズキンズキンに変わってさ、などという話をしていたと思います。確かに私、擬音語や擬態語を使うのが好きかもしれません。かっこ笑う。しかしオノマトペってなんだか可愛い響きですよね。まゆみさん、お便りありがとうございます。かわいいですね、これ。初めて私も聞きました。オノマトペ、カタカナで書いてあるんですけれども、まあ、擬音語とか擬態語っていうのは聞いたことありますけれども、こういう言い方をするんですね。オノマトペとは、いろんなものの音や生き物の鳴き声など、さっきのワンワンニャーニャーとかもそうですしね、それから心の状態や実際には音のしないことを文字や言葉で表すこと。ピカピカとかもそうですよね。ピカピカって音はしないけれども、そのこう印象を他の言葉で表すならみたいなことですよね。で、そう、このオノマトペ、音として言葉で表現することにより、その状態などがイメージしやすくなったり、円滑にコミュニケーションを取るのに有効なものなんだそうですけれども、確かに会話の中でオノマトペっていっぱい出てきますよね。私もすごい使っているなという感じがします、まあ、一般的なみんなが使うような言葉も言うだろうし、なんかその時の感覚であんまり聞いたことないような表現かもしれないけど、なんかこれに近いかなみたいなので、そういうオノマトペみたいな言葉を使って言ってることはね、日々よくあるなと感じています。もともとね、なんでこんな可愛らしい名前なのか気になりますよね。どこから来たのって気になりますよね。この言葉の語源は古代ギリシャ語なんだそうです。で、そのもともとあったオノマトペにこう似た感じのね、古代ギリシャ語があって、そこから英語になったりとかフランス語になったりとかで、微妙にそのもともとの言葉が変化して変化していって、で、オノマトペという言葉がフランス語として定着して、その言葉をそっくり日本でね使われているんだそうですけれども、なんか最初見た時、私なんか子供たちの大好きな子供番組みたいに出てくるキャラクターの名前みたいだなって思いました。オノマトペちゃんとか、なんかね、可愛い女の子が登場しそうじゃないですかね。え、面白いなと思いますが、さっきもお話ししたように、動物の鳴き声とかもうまさにそのままね、その音からこう一番近い言葉に置き換えられてとかっていうのはあるかと思うんですが、その他にもゴロゴロするとかダラダラするとか、これもオノマトペだし、うろうろ歩き回っちゃったよとか、ビクビクして怖かったとか、でさっき言ったピカピカ、ふわふわ、あともちもちとか、 ドキドキした。これもそうなんですね。もうあまりにいっぱい使いすぎてて、なんか特にこう擬態語気4号なんて感じないですけれども、ドキドキもそうです。それからペラペラおしゃべりできちゃう、英語がペラペラだわのペラペラとか、ニコニコする。確かに笑顔って別にニコって音はしないけど、もうすっかりニコニコってなんかもう音とイコールぐらいなイメージで、こう笑顔を見るとニコっていう文字が頭に浮かびますけれども、実際笑顔から音は聞こえてこないですもんね。そう、こういうなんか雰囲気でつけられてるものもあれば、実際にちゃんと由来があるよっていうものもあったりして、イライラするあるじゃないですか、怒っちゃうとき。これは草木のトゲのことを言うんだそうです。そのイラというものに由来して、不快で落ち着きを失っているような状態のこと、トゲトゲイラがあるってことですね。それからワクワクする、水が地中から湧く様子が語源とされるんだそうです。期待や喜びなどで気持ちが高ぶる様、ワクワクする、こう溢れてくるんですね。ペコペコ、お腹が空いたよとか、あとペコペコするお辞儀やたらしちゃう人にへつらう様子みたいな、はへこむが変化して重なったのが語源というふうに言われていたりするんだそうです。まあ、ねえ、さっきね、あのお便りの中にもありましたけれども、日本語では結構痛みを表す表現としてキリキリとかズキズキ、それからピリピリ、ジンジン、ズキンズキン、ビリビリ、チクチク、ガンガンとか、そういうたくさんのオノマトペがあるんだそうです。確かにそれだけで随分雰囲気がなんか伝わりますもんね。もう頭がズキンズキンしてとか、肌がビリビリするんですとかで、ねえ、詳しい説明をこうしなくても十分伝わるなと思うので、すごく便利な言葉でもありますよね。皆さんはどうですか、オノマトペ使っていますか？知らず知らずに使っている言葉の中にもね、きっとたくさんあるんだろうなと思います。まゆみさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームココアさん、桃さんこんばんは。私は28歳なんですが、同い年の学生の時からの友人たちと話していて、大人になったなぁと感じるのはどんな時？という話題になりました。いろいろな意見が出た中から、みんなが激しく共感したものを書きたいと思います。時間をお金で買った時。本当は歩ける距離だけど、急いでいる時はタクシー。終電がなくなってしまったら朝までファミレスだったのに、今はタクシーで帰宅。実家に帰るときに昔は節約して夜行バスで帰ってたけど、新幹線を使って帰ったなどなど。続けて、ワインやハイボールの美味しさに気づいたとき。お酒なんてまずいと思っていた頃から甘いカクテルやサワーで飲み会に慣れ、いつの間にかお酒の好みが変わってきたことに気づいた。続けて、徹夜が辛くなってきた時。 大学生の時は友人たちと平気でオールとかしていたんですが、それも辛くなってきてちゃんと解散するようになったなどなど、挙げていったらまだまだ出てきそうですが、かなりみんなで盛り上がりました。でも学生時代の友人ということもあるからか、みんなと話していると気持ちは学生の頃とあまり変わっていないような気もして、やっぱりまだまだ中身は大人とは言い切れないねという結論に至りました。ももさんはいかがですか？共感するものもありましたか？ココアさん、お便りありがとうございます。面白いですね。大人になったなと感じるのはどんな時？なるほどね。いくつか上がっていましたけれども、確かにこれらは全部、あ、ちょっと大人になったかもって思うかもしれないなって読んでいてすごく思いました。ただね、私40歳なんですけれども、そう、28歳、ね、ココアさん28歳って書いてますけど、20代のみんなにとっては大人になったなって思う瞬間なのかもしれないけどね、40歳ぐらいになると、その大人になったなっていうのが一歩間違えると、あ、私おばちゃんになったなっていう風になってしまうので、すごく微妙なラインでもあったりとかしてまあでもちょっとおばちゃんっぽい話持ってっても面白くないので、まあそうじゃなくて、その若い時、昔と比べてやっぱり、あ、変わったな、学生時代と比べるとやっぱ変わったなって思うことは日々ね、あるような気がします。で、まさにココアさんが書いてたようなことも全部私も経験してきたし、そうだなって感じてきたことばっかりなんですけど、まあ、それ以外のところで言うと、あの、値段を気にせずにお菓子を好きに買えるようになったなって思います。いやいや、これね、だって高校生の時とかアルバイトをして、でそのお金で自分の好きなおやつを買うとかって、やっぱり結構どれを買おうかな、これ食べたいな、でもこれちょっと高いしなとかって、いろいろ値段を見て選んだりとか、今日はこれ買うけど毎日は無理だなとか、そうやっておやつ1個を選んでいたのが、もういつの間にか大人になって、あ、これも美味しそう、あ、こっちも美味しそうとか、そのスーパーとかコンビニじゃなくて、もうちょっとこう美味しい洋菓子屋さんとかに行って、あ、このクッキー美味しそうとかって、ちょっと値段が高くなっても、こうそんなに悩まずに買えるようになったなっていうのはちょっと思いますね。あとはね、デパートの買い物が楽しくなった。これも子どもの時とか、あと、そうだな、まあもう大人になってからそうかもしれないですけど、同じかもしれないけど、今と昔ね、デパートの買い物ってあんまり楽しくなかったんですよ。家族に連れられて行っても、なんか、楽しくないな、おもちゃ売り場行きたいなとか、もっと違うものを、文房具買いに行きたいなとかって思ってたけど、デパートって楽しいって思うようになった時に、あ、なんか私お母さんみたいって思いましたね。今っていうんじゃなくてね、もっともっと昔の話ですけど、そんな風に感じたことがありました。あとはももかんでもおしゃべりしましたけど、マッサージが前よりもくすぐったくなくなった。もう本当にくすぐったがりでダメだったんですけど、最近はちょっとマッサージされてもこう笑わずにいられるようになったかなと思います。あとは油っぽいお肉がもたれるようになった。うわー、油がいっぱい、お肉の油甘くて美味しいななんて思っていたけど、昔は、最近はちょっと避けて通るようになりました。で、それゆえにというか、昔はどこが美味しいのってあんまりよくわからなかった。焼き魚の美味しさとか、あ、秋だ、サンマ食べたいとか、そういう風に思うようになって、あ、私ちょっと大人になったなって思いました。あとね、さっきね、オールが無理って書いてありましたけど、オールどころじゃなくてね、もう夜更かし自体がもうね、きつくなってきました最近。オールなんてもんじゃないよ、もう夜寝るんですよ、寝るんだけど、あんまり夜中遅くなってくると、もうそのね、ダメージが次の日に残るようになりました。もう次の日のお昼過ぎぐらいまで、あ、なんか体調が悪い、あ、昨日寝たのが遅かったからかみたいになっちゃったかな。あとはまだまだ出てきますけどね、あの、テレビなどで見かけるスポーツ選手とかアナウンサーの方たちが年下の人が多くてびっくりしました。 なんかイメージではスポーツ選手って私よりももっとこう人生経験がある人たちとか、たくさんこう練習してみんなの前にこう出られるぐらいすごい人っていうイメージなのに、みんなどんどん私より若い人ばっかりだとか、アナウンサーとかもなんかね、お姉さんお兄さんのイメージがあったんですよ。すっかりもう年下の方が多くなっていたり、でテレビに出る人と限らず病院の先生だったりとか学校の先生だったりとか、いわゆるその先生と呼ばれるような職業の人、年上っていうイメージがあったけど、もう気づいたら年下の人がいっぱいいて、ああ私もそんな年齢になったんだなーなんて思うことがあります。きっとね、20代のみんなが思う大人になったなーとはまたもしかしたら違った角度だったりするかもしれないですけど、私はそんなことを感じましたね。それぞれの年代によってありそうですよね、そういうのもね。でもすごい面白い話題ですね。皆さんもぜひ何か思いついたら他に送ってきてください。ココアさん、ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。幸せの木、聴いてください。
小さな こまでも
藤谷桃で幸せの木でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りご紹介しますね。ラジオネーム、パンダウサギさん。桃さん、こんばんは。最近息子が図書館からカモノハシの絵本を借りてきました。カモノハシ、ちょっと不思議な見た目の動物だなくらいに思っていましたが、絵本を読んでいくうちに息子も私も興味が湧いてきて、カモノハシについて調べてみました。すると見た目だけでなく、すごく不思議な動物だということが分かり、面白かったです。残念ながら日本では会うことはできないんだそうですが、世の中にはもっともっと不思議な生き物がいるんだろうなと思うと、なんだかワクワクして、息子ともっと調べてみたくなりました。よかったら桃缶でカモノハシについてお話ししてください。パンダウサギさん、お便りありがとうございます。桃缶動物園、いろんな動物とか虫さんとかのお話してきましたけど、カモノハシは初めてかもしれないですね。このようなお便りいただいたので、私もね、調べてみました。本当にね、ちょっとまあ不思議と言いますか、ユニークな動物でして、ちょっとね、いくつかご紹介していきますね。カモノハシと聞いて、なんとなくこんな見た目だなというのは皆さんも思い浮かぶでしょうか。カモのような大きなくちばしがついていて、分厚い茶褐色の毛皮をまとっていて、でビーバーのような平たい尻尾があって、水かきのある4本足。もうその見た目だけでもね、わーっと思いますけど、まあちょっとパッと見はモグラのような、でもくちばしがあるからアヒルのような、そんなような感じの見た目にも見えるかと思うんですが、実際に鳥類、鳥さんのね、鳥類とか哺乳類、そして爬虫類の特徴を併せ持っている動物なんだそうです。地球上でもオーストラリアにしか生息していない珍しい動物なので、残念ながら日本でね、本物見ることはできないんですけれども、さらにね、恐竜がいた時代にすでに地球上に生息していたという説もあって、化石も見つかっている原始哺乳類なんだそうです。生きた化石なんていう風にも呼ばれているんだそうですよ。そう、実際日本にいないから見ることができないので、見られる機会ってやっぱ写真とかね、何か映像とかになるじゃないですか。そういうもので見ると、お、結構迫力あるなーって、大きそうなイメージを持つんですが、全長は30センチから45センチ、体重は 0.5 キロから2キロぐらいと、意外とね、小柄なんです。小さな動物なんですね。 で、さっきその鳥類、鳥さんですね、鳥類とか哺乳類の特徴を合わせ持つっていうふうに私お話ししましたけれども、カモノハシがユニークな動物なのは哺乳類なのに卵を産むんです。ねえ、びっくりでしょ。で、哺乳類なのにくちばしを持っているっていうのも、鳥さんなの、哺乳類の動物なの、どっちなの、みたいに思いますよね。そう、まずね、このカモノハシのくちばしなんですけれども、鳥のくちばしが硬いのに対し、触ってみると弾力があってゴムのようなやや柔らかい食感なんだそうです。で、カモノハシはこのくちばしを使って食べ物を探すんですけれども、その方法というのもユニークで、カモノハシのくちばしにはね、生き物に流れる電流を感知できる神経があって、それを活用して川底に隠れた小さなお魚とかエビとか貝などの獲物を捕らえるんだそうです。そのため水の中に適応したカモノハシですが、泳いでいる最中は目を開けることはないんだそうです。目で見て探すのではなくて、その口の中というかくちばしのところにある生き物の流れる電流をこうキャッチできる神経で食べ物を取っていくということなんですね。すごいですよね。で、さらにちょっと怖いんですけれども、哺乳類なのに小動物を殺せるほどの毒があるんだそうです。オスの後ろ足の毛爪から毒が分泌されていて、この毒は意外と強力で、1回のキックでワンちゃんぐらいの大きさの動物を殺すことができてしまうほど強い毒なんだそうです。人間が食らった際は命に別状はありませんが、モルヒネなどの鎮痛剤が一切効かないような激しい痛みが3ヶ月から6ヶ月も続くんだそうです。恐ろしいですよね。絶対にカモノハシにキックされないように気をつけないといけないですね。もしね、オーストラリアに行くことがあって出会えることがあっても気をつけなきゃという感じですね。そう、すごく面白くないですか。調べていくと本当にユニークな動物だなって思いました。パンダウサギさん、カモノハシについてご紹介しましたけれども、いかがでしたでしょうか。またね、そういうユニークな生き物、不思議な生き物、本当にいっぱいいるみたいですからね、モモカン動物園でもご紹介できたらいいななんて思いました。以上、モモカン動物園のコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、トーマスとパーシーさん。モモさん、こんばんは。うちの子供たちは卵料理が大好きです。朝ごはん、夜ごはんと1日に1人2個食べてしまう時もあります。毎日欠かさず食べるので、冷蔵庫に常に2パック入れてあります。そんな卵大好きボーイの小学生のお兄ちゃんから漢字の質問があって、卵なんで2種類あるの？僕が好きで食べているのはどっちの漢字なの？確かにどちらの漢字も使われていますよね。何が違うのか私もわからず。漢字の話と限らず、ももさん、よかったらももかんで卵トークをお願いします。トーマスとパーシーさん、お便りありがとうございます。メールでね、いただいているお便りなので、音でね、読むと卵って同じだからね、同じ音だから何のことって思われたかもしれないんですが、メールの漢字では卵、まず一字で書ける卵っていう漢字あるじゃないですか。それと玉に子供の子と書いて卵、どちらも読み方同じ卵ですけれども、漢字2種類ありますよね。で、これまたどちらも見かけますよね。私たちが食べる卵においてどちらの字も使われているなーって思うんですけれども、さてさて、何が違うのかなって思っちゃいますね。皆さんご存知ですか？まずね、一般的に鳥とか魚とか虫とか、そういった卵全般を一字の方の卵と表記し、調理されたものや 食材に使用される鶏の卵は、玉に子供の子と書いて漢字二文字ですよね、その卵と表記されるようです。なので正解はどっちの漢字も正しいんだそうです。その食べる卵のことを表す漢字としては、鳥さんの卵のことね。では食材を調理したものなのに卵焼きとかゆで卵ってするときに一時の方の卵を使っちゃいけないかというと、これまたそうでもないらしくて、二時の卵でも一時の卵でも卵焼きとかゆで卵は別に間違いにはならないんだそうです。だからまあはっきりとした線引きがあるという感じでもなさそうな気はしますけれども、でもちなみによくある職業を目指しているこう夢に向かって頑張っている人たちのことを何々の卵って言うじゃないですか。画家の卵とかね、言ったりするじゃないですか。そういう時は修行中で一人前に孵化する以前という意味合いを込めて一時の方の卵が使われるんだそうです。だから画家の卵っていうのをたまに子供の子と書いちゃうのは、これははっきりと間違いなんだそうですよ。卵ね、子供たち大好きですよね。好きな子すごく多いなと思いますけれどもしね、もちろんあの子供と限らず大人もね、いろんな料理で卵を美味しく取り入れてね、召し上がっているとは思いますが、せっかくなので、そう、卵トークということで、卵のなんか面白い話ないかなと思って私もいろいろ調べていたんですが、卵って片方がとんがってて反対側ちょっとこう丸みを帯びていてというか、まん丸じゃないじゃないですか。あの楕円形というわけでもなく、とんがってる方丸い方ってこう上下が分かれてるじゃないですか、形がね。でどっちを下にして保存したらいいのかってご存知ですか？卵はね、尖った方を下にして保存すると卵黄が中心部で安定して長持ちするんだそうです。でちなみにね、卵は鳥さんから生まれるときに通常尖っている方から産み落とされるんだそうで、卵の殻は尖っている方が強度があるんだそうです。ちょっと意外ですけどね、そっちからそうポトって落ちるわけだから、それは強く殻もできていそうですもんね。まあそういう意味でもと言いますか、尖ってる方を下に向けてた方がいいんだそうですよ。それからゆで卵を作るときに上手に殻が剥けないことってありませんか？茹でてその後ちゃんと冷水で冷やしたのに、おかしいな、この前同じような環境でやったゆで卵はつるんと綺麗に剥けたのに今回のボロボロになっちゃったよみたいなことって皆さんも経験があるんじゃないかと思うんですが、これってね、あの産みたての新鮮な卵だとゆで卵をうまくできないんだそうです。しばらく置いた方が綺麗に作れるし美味しく食べられるんだそうです。採卵日から5日から7日経過している方がね、卵の中のガスが抜けて卵と殻の間に隙間ができゆで卵の殻が剥けやすくなるんだそうです。びっくりですよね。そう、新鮮な卵の場合はね、卵白に豊富に含まれる二酸化炭素ガスが加熱により膨張し、卵のこう膜みたいな、殻の内側に膜みたいなのがあるでしょ、あそこにこうぐーっと強く押し付けて容易に剥がれにくくしちゃうんだそうです、新しい卵は。なので何日か経った卵のがゆで卵には適しているんだそうですよ。またこうわーってかき玉みたいにスープとかね作ったりするときも皆さんやるかと思うんですが、それも卵白が適度に水溶化した卵液の方が綺麗に糸状になりやすく出来上がりがいいって言われてるんだそうです。生で食べるなら絶対新鮮な方がいいけれども、調理法によっては実は何日か経っている方が適しているとかっていうこともあったりするんですね。ちょっと面白いですよね。ぜひ美味しく卵を召し上がってください。トーマスとパーシーさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。 続きましてこちらのコーナーです。
モモスガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。お便りご紹介します。ラジオネームサフランおじさんさん。ももさん、コロナ騒ぎの真っ只中、いかがお過ごしですか？私は疲れて外出する気も起きず、家で悶々とする日が多いです。いつになったら収束するのかしら。ほんと嫌になりますよね。さて、気分を変えて夏に植えたサフランの収穫時期になり、昨日畑に行ってきましたよ。遠くからこわごわ畑を眺めると、なんと一面紫の花が咲いているではありませんか。もう感動です。早速ハサミを用意して花を切り取ります。次に咲くつぼみがついていますので、注意深く満開に咲いた花だけを切り取ります。今回だけで200くらい花を切り取りました。次は2日後にまた収穫です。サフランの香りが一面に広がり、最高の気分です。コロナ騒ぎも吹っ飛んでしまいました。切った花を広げ、雌しべだけを取ります。どの花にも3本の真っ赤な雌しべがあります。瓶に入れて持って帰り、後日天日干しして乾燥すれば完成です。この日は埼玉の友人の畑にも行き、同じように収穫しました。こちらでもたくさん花が咲いていて、楽しい時間を過ごしました。その後、友人宅により、みんなで久しぶりの宴会となりました。無論コロナを警戒して、友人の広い倉庫に行き、テーブルを出して3人でサフラン談義で飲みました。毎年倍々に咲くサフラン、このまま行ったらいくつ花が咲くのだろうと、取らぬタヌキのなんとやらで盛り上がりました。うまい酒で2時間ほど宴会をして帰ってきましたが、やはり一人で飲むより数倍も美味しいです。今日は朝から取ってきたサフランを天日干しです。外には干せないので家の窓辺に干しますが、数時間ごとに向きを変え大変です。明日も同じように干し、全体に細くなり少し黒みがかかれば完成です。次回はこのサフランを使った料理を紹介しますよ。お楽しみに。ではももさんも元気にお過ごしください。私もコロナに負けずに頑張ります。サフランおじさんさん、お便りありがとうございます。すごいですね。いっぱいお花が咲いたんですね。このね、育てられている家庭のお便りをね、ももかんにも何度も送っていただいたりしてご紹介してきましたけれども、ついには200くらいお花を切り取ることができたってことで、本当に育てるのが上手なんだなーってびっくりしますね。そう、もともとサフランというのはこのお花の雌しべの部分だけなんですが、それがこういろいろなお料理に使われたり、一番有名なところではスペイン料理のパエリアとかで、こうあの独特の香りと、それから黄色い綺麗な色味がつくのがこのサフランを使っているんですね。それだったりとか、あとはスープに使ったりとか、いろんなお料理でも使われたりする食材なんですが、まあとにかく高級で、お店に買いに行ってもほんのちょっと入ってももう1000円以上してしまうというようなものなので、これは育てるのも大変だろうなって思いますし、それだけ高価なものですからね。さらにはそのたくさんお花が咲いても、その中のたった3本しか雌しべがないっていうふうにお便りに書いてあったので、まあ本当どれだけ200お花を取ったとしても、その中のサフランの量なんて小さな瓶に入ってしまうぐらいなのかな、なんて想像するにね思います。なのでそういうこう手間も全部含めての高価な食材なのかなって思いますよね。お店屋さんができちゃいそうですね。サフラン屋さんでもいいし、スペイン料理のレストランでもいいし、こんなにいっぱい育ててたら何かね、本当にそのサフランを使ってやりたくなっちゃいますね。 サフランおじさんさん、ぜひ次回のお料理のお話送ってください。楽しみに待っています。モモズガーデンのコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Shining Tomorrow、 聴いてください。藤谷桃で Shining Tomorrow でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中でオノマトペという言葉が出てきましたね。日本語で言うと擬音語とか擬態語という意味なんだそうですけれども、そうそう、ふとね思いまして、このオノマトペってメニューのお料理が美味しそうに感じることもありますよね。ふわふわとろとろオムライスって書いてあるだけで、柔らかめの卵オムライスとかって書いてあるよりもずっと美味しそうに頼みたいなっていう感じになったりとか、もちもちっていう表現とかお菓子とかでもね、もちもちした食感でとか、あとはシャキシャキしたお野菜とか、サクサクしたクッキーとか、ことこと煮込んだシチューとか、ほら、そのキーワードが入るだけでただのお野菜とか ただのお鍋とかじゃなくてね、なんかすごく美味しそうになりますよね。だからやっぱそれだけイメージがこうぐんと膨らむんでしょうね。賢く上手にオノマトペを使っていった方がきっとみんながなんか聞いていて楽しかったり、より意味が伝わったりとかっていう便利な言葉なんだなぁなんてことちょっと思いました。オノマトペ、ぜひ皆さんも覚えていてください。おもかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、momokan@fujitanimomo.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。